こんにちは、資生堂Sパークの斉藤です。本日もこれまでの配信の中からピックアップしたエピソードのダイジェスト版をお届けいたします。今回はフィボナダイジェストと題して制作したレコードの B 面をお届けいたします。フィボナは資生堂の研究所が推進するオープンイノベーションプログラムの名前になっておりまして、このフィボナを推進する研究員たちの熱い思いに耳を傾けていただけたら幸いです。どうぞお楽しみください。
本日は同じく資生堂グローバルイノベーションセンターで働いているお二人にゲストにお越しいただいています。小田光太郎さんと芦沢百合乃さんです。
よろしくお願いします。
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 私ですね、資生堂のオープンイノベーションプログラムフィボナというものを担当しておりまして、まあ、外の方々と一緒にですね、研究のテクノロジーを生かしながら新しいイノベーションを作っていこうという取り組みになってまして、まあ、いろんなスタートアップさんですとか、あとはお客さんとかと一緒にですね、そういったことを進めておりますと。で、その中でスピーディートライアルという取り組みがプログラムの一つとしてありまして、本日はそちらのご紹介ができればというふうに思っております。
はい、はい。リトリートスティックとは、仕事の合間に手軽に気分転換ができるスティック状クリームとなっております。実際に箱を開けていただければと、
はい、すごい可愛いパッケージで
ありがとうございます。パッケージのデザインも、はい、我々のコンセプトに合わせてすごいこだわっているものなので、ちょっと後ほどお話をしていきたいと思います。はい、こちら4本のセットになっておりまして、この4本というところがポイントとなっております。はい、私たちその4本を使うことによって自然界の揺らぎであったりリズムというところを感じていただければなというのが、この製品に込めた思いとなっております。はい、はい、ではまず、モーニングブルームという書いてあるものから見ていただきたいのですが、はい、こちらのモーニングブルームは朝に香りが強くなるローズを中心とした花々の香りとなっております。はい、また太陽が昇ってどんどん暖かくなっていくように、ほんのり暖かい使用性となっております。もともと2018年からその自然の揺らぎというところを研究として進めておりましたが、それをどういうふうに製品化するのが良いのかというところがすごく難しくてですね、というのもその自然界の揺らぎってどうしてもこうリズムがありますので、一点ではないというところがあります。そのため、例えばディフューザーで香りを出し分けるディフューザーがありましたので、そういうものをトライもしたのですが、やはりディフューザーとなるとコストも高くて、なかなかこうお客様に提供するということは難しいということがありました。そこで我々が考えたのがこちらのリトリートスティックでした。ディフューザーのように自然のリズムを連続して体感していたことはなかなか難しいのですが、それでもこう点と点をつなぎ合わせて連続的なこう香りを楽しんでもらえるアイテムになっているかなというところで、最終的に着地をしました。
はい、私たち資生堂Sパークにはフィボナという社内外のコラボを推進するオープンイノベーションプログラムがありまして、今日はそのフィボナのメンバーである高島さんに参加していただいているという運びになっております。
はい、そうなんです。私高島はフィボナの中でカルティベーションっていうチームとウィズスタートアップスっていうチームで活動をしております。今年はカルティベーションでは今月ですね、アラウンドビューティーミートアップっていうミートアップを開いたり、あとウィズスタートアップスの活動では10月まで香りと言葉の変換システムであるカオリウムっていうものをスタートアップ共同研究の、で行っておりまして、そちらの展示をSパークで実施するなど行っております。
カオリウムすごい話題になりましてね。
そうですね、本当にありがたいことに1600名を超える方、お客様にご来場いただいて、嬉しい悲鳴というような運営を3ヶ月やっておりました。
はい、はい、そんな高島さんと一緒に、本日お迎えする企業系ポッドキャスト番組はタクラムキャストという番組です。
僕らが普段そのイノベーションディスカバリーの、お話をしている中で、いくつかやっぱり定義があるかもなっていうのを話をしてて、見たこともない聞いたこともないアイデアを社会浸透させていくっていう、その社会浸透の普及の部分まで含めてがイノベーションという概念定義じゃね、っていう話はよくするんですね。加えて言うと、 で、研究するっていう現場の視点からすると、その社会浸透させるところまでを捉えながら研究するって、でも僕自身基本的に難しいと思ってて、役割が違うと思ってるんですよ。で、そのすごく新しい新発見をしたり、新規なる基礎研究を行うっていうことと、普及ってかなりやっぱりその視点も専門性も異なるから基本的には難しいんだけど、世の中的には求められているのはここの結合なんだよなっていう、そのつまり世の中の専門性の高度化とそれが同時に実現できないっていうジレンマが今一般にある社会の課題の難しさっていうふうに僕は理解してるんですね。で、こういうのってなんか普段その特に研究員っていう視点からすると、なんかこのアイデア実際にじゃあ例えば普及ってなるとこれって売れるかなとか、なんかそういうこととかってどのぐらいなんか意識しながら研究テーマを考えたりとか日々の研究とかされてるのかなっていう。
そうですね、僕が実際にやったのだと、その高島さんがいらっしゃるフィボナの取り組みの一環としてクラウドファンディングで製品開発っていうのはこの前担当していました。で、社内の研究員が、こういうものを作りたい、こういうお客様に届けたいっていうところを、研究員主体で発案して、じゃあそれを作れる人は誰だろうっていうところでまたちょっとチームを作って、でそれをクラウドファンディングで、ニーズのあるところに届けるっていうような、流通までできているかちょっとわからないですけど、そういった製造からお客様に届けるまでっていうところを、初めて今回研究所で一貫して行ったっていう取り組みはあったので。
なるほど、面白いですね。
そうですね、そういう、どうしてもメーカーってなるとその、パイの大きなところにどうしても製品を届けるっていうところは大きくなるんですけど、研究員視点で作れるものを欲しい人に届けるっていうところは、そういうちょっと細かなサイクルで今後続けていけたらいいなっていうようなことは思います。
フィボナっていう活動は、このイノベーションセンターというか研究者の皆さんが中心となって、スタートアップの方々と協力しながら進められているようなプロジェクトなんですかね。
そうですね、研究所のメンバーが主体となっているオープンイノベーションプログラムになっておりまして、今スタートアップのお話いただきましたけれども、スタートアップだけではなくて全部で4つのチームがあって、その1つでスタートアップと一緒に共同で物サービスを作ろう、価値を作ろうっていうところがあるというようなところですね。中村さんの取り組みはスタートアップではなく
スピーディートライアルっていうような、
ちょっとまたなんかイノベーションの話すると、イノベーションって多分サイズみたいなものがあって、大きなイノベーションから小さなイノベーションまで多分あると思うんですよ。で、一般的になんかイノベーションってもともと経済学用語なので、本来の言葉として言われていたイノベーションっていうのは経済動態、経済ってなんかすごい雑な話しますけど振幅じゃないですか、経済活動が大きく動いてる時って振幅が大きくて、経済活動が萎縮してる時って振幅ちっちゃくなるんですよね。で、経済活動って資本主義っていう、モデルの中でも他の多くの経済モデルの中でも多分なんだけど、振幅は比較的大きく動いている必要があって、そうしないと活動が活発でなくて、その経済が死んでっちゃう、経済が死んでっちゃうっていうのは、なんかその人間のおおよそ一般の活動がかなり元気がないっていう状態になるんで、この振幅は常に大きく揺らすような、揺らすようにしてあげないといけない、その振幅を大きく揺り戻すための手法の一つが経済用語におけるイノベーションっていう話だったんですよね。で、さっきの話に戻ると、そういうそのパラダイムシフトが大きく起こるような何かが生まれると、それによって新しい産業が生まれたりするんで、そこで何かその商売をやってやろうって人だったりとか、新しい形のサービスをやってやろうみたいな人たちが増えて、それによってこうどんどん市況が活性化していくので、結果その社会 その活力というか経済活動の活力が上がるっていう用語としてあるんですよね。で、大きなイノベーションってそれが起きると不可逆的なんですよね。多分またもう一個ちょっと定義の話をするんですけど、大きなイノベーションが起きるとその世界から手前の世界に戻れなくなるんですよね。なんか このファンデが生まれて以降もこれ以前の世界には戻れないよねみたいな。
難しいですね。ありそうじゃないですか。なんかちょっとちっちゃいイノベーションさっき考えてたんですけれど、今までそのファンデーションって絶対落とさなきゃいけない、寝る前にそのファンデーションしたまま寝るのってすごく良くないと思っていて、最近つけたままでいいファンデーションとかあるじゃないですか。それ結構私イノベーションだなと思っていて、すごいもう悪だと思ってたんです。メイクを落とさずに寝るという行為が、なんかそれをすごい、でも疲れてる時とかってメイク落とすのすごい大変なんですよね。やる気出さなきゃいけないというか、それで 落とさなくてもむしろ美容成分が肌にとっていいっていうのがあるんだっていうのは結構驚きでした。
そうですね、
はい、結構そのつけることが負担、そうですね、その見た目をカバーするために肌には良くないものを塗っているっていうところから、うん、つけることが肌にも良くて、うんうん、見た目も良くしてくれるっていうのは戻れないですよね。
なんかすごい行動変容起きてる、ね、うん、結果ね、これまで絶対落とさなきゃいけないっていうある種行動義務を自分に課してたものがその解かれて、なんならもうじゃあ落とさずに寝ちゃえばいいじゃんみたいなことが支配的になっていくかもしれない。
そうなんですよ。で結果多分ストレスが減るじゃないですか、落とさなきゃっていう、それは戻れないなと。のすごいちっちゃな消費者のイノベーションですけど、うんうんうん、素敵だなと思います。
でもそういう行動変容を起こすようななんかものが作られると強いはずなんだよね、うん、それは人々のそこに対する隠れた気づいていなかったニーズみたいなものがあったとすると、うん、そうすごい強く普及していく、
うん、そうですよね。
牧野さんが美しいと感じるものを教えていただけますでしょうか。
はい、私が美しいと感じるものはずっと見てられるものかなと思っています。
ずっと見てられるもの、例えば
そうですよね。例えばなんか私高校時代とか大学時代あのラグビーを結構やっていたんですけど、のラグビーボールって結構普通の人から見ると楕円をしていて、なんだこの形はみたいなものだと思うんですけど、例えばそういうものって意外と規則性を持って飛んでいくんですね。なんかドリル状に飛んでいったり、いろんな飛ばし方があるんですけど、私はそれを見ているのが結構好きで、例えばラグビーってキックっていうのがあるんですけど、ゴールキック、
はい、
ゴールに向かって、まあ、50メーターぐらい蹴ったりするんですけど、その放物線を見てるのがすごい好きで、シューッと綺麗に飛んでいくものをずっと見てられるなって例えば思って、そうですね、まあ、あとはやっぱ実験中とかでもすごく思うんですけど、まあ、例えば私中身を開発してた時はこの水だったり油だったりを混ぜるんですけど、まあ、その時の混ざっていく様子とか逆に混ざらない様子とかも結構好きで、毎回毎回その作ってるものが違う表情を見せるっていうのがすごい結構好きで、例えばビーカーの中に水と油だったりいろんなものが入っていて、それを上からくるくる混ぜるんですけど、その混ざっていく様子とかも全然ものによって違ったりしますね。
落ち着くんですかね、それを見てると。
確かに落ち着くのと、やっぱこの二度と同じものはないみたいな、今日はこういう感じだみたいなのが結構好きだったりしますね。
なんかちょっとロマンかも。
なんでずっと見てられるんですかね。
なんででしょうかね。でもなんか私が思うのはまあ2つぐらいあって、まあ、1つは多分同じものって多分二度とは起こらないんだなっていうところで、まあ、1つ見えるっていうものと、まあ、もう1つはまあやっぱりラグビーボールだったりがまあ不規則に見えるものがそういう規則性を持って何か動いていく瞬間とかがあったりするとなんかすごい心惹かれるというか、まあ、ラグビーボールもまあ、パッと見あのボールが規則性を持って飛んでいくなんて誰も思わないような気がするんですけど、でもよくよく見てみるとすごい綺麗な回転で飛んでいくっていうのをすごい見てるのが好きで、なんかそういう一見すると規則はないんだけれども実際やってみると何か規則を持ってしまうみたいなものがの瞬間とかが結構好きなのかもしれないですね。
規則的なもの、これはあれですか、動きがないといけないものですか。例えばなんかその形状とかも全部あの規則というか数式に表現できるみたいな美も一緒あると思うんですけども、
確かになんか動いでも私も今一瞬動いてなきゃいけないのかなと思ったんですけど、例えばヘラルボニーさんとかの絵って止まってるけど全体的に見ると不規則に見えるようなところもあるけど実は規則性もあるみたいな、だから何か、まあ、動いてるか止まっているかはきっと問題ではなくて、その一見すると規則がないものの中に規則性を見出すみたいなのを見る瞬間とかが好きなのかもしれないですね。私にとって美しさとは無秩序の中に見える秩序、秩序の中に見える無秩序みたいなことかなと思いました。
深いですね。
深いですね。
でもなんかそれもちょっとヘラルボニーさんとかになんか学んだかなとも思っていて、なんか結構みんな同じみたいな文脈は僕は結構嫌いだったり苦手だったりして、結構一匹狼っぽいところもあったりするんですけど、なんか一歩踏み出すとか一歩はみ出す勇気みたいな人を見るとなんかすごいかっこいいなとか思えて、人の世界で例えるとまあそういうことだったりもするのかなとも思ったり。
星野さんが美しいと感じるものは何でしょうか。
私が美しいと感じているのはお花とそれといけばなになります。
お素敵ですね。
和な感じで、ね、
和な感じかもしれないですけど、なんか結構自分でお花を生けてそのお花から美しさを感じるってことが多いかもしれないです。生け花はすごくその本当にそぎ落としてそのお花と葉と枝っていうその役物がしっかり決まってて、そのゴージャスに豪華絢爛にバーってやるものもあるんですけど、基本的にはまあその自然のありようをそのまま生かすみたいな形で、その本当の自然の根源的なところっていうのを生け花では表現するっていうのを美しいなとかすごいなって感じるっていうのがあるかなと思いますね。でフラワーアレンジメントに関してはやっぱりそのお客様というか顧客の人たち、まあ例えばウェディングだったらこういうお花でこうバラでとかそういうのが決まってるので、またちょっと思考が違うというか、人を喜ばせたりとか、なんかそういうもので見せるものなのかなっていうイメージがありますね。その点はなんか生け花の方がより自然にのっとって作ってるっていうイメージが僕にはあるかな。多分そぎ落としてそぎ落としてやると、もうみんな左右対称な、なんか例えば球体とか四角とか三角とか、なんかそういう形になっちゃうと思うんですよね。でそれはそれですごい、そのそぎ落とした先にあるめちゃめちゃ綺麗なものじゃないですか、球体とか例えば。けど多分生け花でやりたいことはそのそぎ落とすんだけど、でもやっぱり対称性は破れてるというか、なんかどっちかが崩れてて、どっちかに長いとかどっちかが短いとか、お花のペアの数も偶数じゃなくて実は奇数になってたりとか、なんかある種数学的になんか重要な法則みたいのが実は隠されてたりして、まあ、そういったところもなんか私が綺麗だなとか美しいなって思ったりするポイントですかね。多分その人間的にずっと美しさを求めると対称的なものばっかりになっちゃうんですけど、うん、でも日本の美はあえてそこをちょっと崩すっていうところで自然らしさっていうのをちゃんと担保するというか、うん、あそこから多様なこういろんな形でいけれるようにするっていうところを、多分無意識的にそういうのが大事だって思うからやってたのかなっていう気がしますね。例えばそのやっぱりアンチエイジングとかってすごく市場としても大きいし、まあみんなやっぱり老いを感じたくないっていうことは全然否定もしないし、それはすごいあの美を追い求める姿としてはいいんですけど、多分こう多様性の美がどんどん広がっていく中で、なんか自分自身を受け入れて、私はこういう人なんだっていうのをなんか認めた上で自分らしく生きるっていうところも、なんか美としては認めてあげれるというか感じられるといいのかなって思ったりはします。でそういうきっかけとしては、こういう生け花っていうのはすごく、まあ、全体としてその自然の流れも感じられたり、さっきのその少し対称性が破れてたりとか、いろんななんかその日本的なビューティーというか美を感じるいろんな要素がこの生け花には含まれてるかなと思ってます。多分人間は結構みんなその本質的な対称なものを綺麗だと思って求めるんですけど、
うんうん、
でも一方で自分が対象じゃないから、そうじゃないことに対しても安心感を覚えたり、その一連のその対称性が破れてるものも綺麗だと思える懐の大きさがあるのかなって思ってます、
うん、なんかこうシンプルだったり、まあ、非対称だったり、まあ、変わってってもいいって思えば生き方も生きやすくなりそうだったり、自由度が増しそうだったり、なんかいろんなことにプラスにつながりそうですよね、
うん、なんか気持ちとしては少し明るく前向きになれるかもしれないです、うんうん、自分が生け花をやっててそういう気持ちになれたらいいなって思ってちょっと自分の話してて、自分もちょっとこれから生け花するときにそういうことをちょっと意識してやってみようかなって思いました。